しもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、56歳です。
56歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳でしょうか？
54歳です。
54歳。お子さんは？
長女が25歳。
はい。
次女が23歳で、
はい、
長女は家を出ております。
と今3人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
あの、モラハラの夫にですね、10年ほど前から悩まされておりまして。
はい。
ただ暴力はなく精神的な虐待です。
暴力はない。はい。それが先ほど10年前って言いましたけど、恋愛結婚ですか？
恋愛結婚です。
恋愛結婚ですか。そして最初のうちはそういう、そのあなたから見ると理由もないのに怒るということはなかったということですか？
一切ありません。むしろ何も口出ししないで、
はい、
優しいというか普通の夫でしたが、
はい、
10年ぐらい前に、
はい、
主人の浮気が発覚した時に、
はい、
の相手の家に電話をしたところ、
はい、
逆切れしまして、
はい、
それから急に別人のようになりました。
うん、浮気をした時っていうのは、浮気はどういう相手だったんですか？
中学高校科のクラス会に行きまして、
はい、
昔付き合ってた人とまた付き合いだしたようで、
はい、
私が電話番号を突き止めてその人の家に電話をしましたところ、
は
い、お母様が出られて、
はい、
そのことを言いましたところ、
はい、
まあ、告げ口をしたというようなことで主人が鬼のように怒りまして、それがきっかけでなんかその方とうまくいかなくなったようで、私のせいだみたいな。
あ、そうするとあれですね、あなた今モラハラって言ったので、僕はモラルハラスメントというふうに理解をしたんですが、
はい、
人間性を批判するという。
そうです。
あ、そういうことあるんですか？
そういうことです。こんなこともできないのかっていう、例えば、
はい、
私洗濯物を干していて、
はい、
主人のソックスが片一方なく、まあ、風に飛んじゃったかわからないんですけど、
はい、
それに対して、
はい、
夜中だろうが何だろうが早く探してこいとか、
はい、
あと私がどこに行ってようが、
はい、
自分の探しているものが、例えばテレビのリモコンがない、どうしてすぐ持ってこいとか。
なるほどね。で、これは先ほどのあなたの話だと結婚当初はなかったということですよね？
そうです。
それでその浮気がバレた時からこう態度が変わったという。
そうです。その後も何回か浮気してるんですけど。
あ、その子も浮気はしてるんですか？
もう何回も浮気しています。
うん、
ただ怖いので、
はい、
何も言わないんですが。
何回もということは、きつい言い方すると、もうそばに、まあ、あなた以外の女性がいないといられないっていうような、そういう感じ？
そこまでではないんですが、
はい、
何しろすべてお給料明細も、一切見せないし、お金を自由に使っているものですから、
うん、
とにかく外で遊び放題、やり放題。
うんうん、
家でもテレビもちゃん一切他の人の自分優先で見放題。
つまり結婚してるって意識がないっていうか、独身の時と同じような感じね。
そんな感じです。
それであなたには夫と妻という関係よりも、むしろあなたにこう貸し付くことを求めていると。
そうです。
で、あなたが何か意見を持ったり、あなた自身の願望というか望みを持ったことに対してすごい怒る、
はい、一切許さない感じ。
許さないですね、
はい、
つまり夫の側からすると、あなたが意見を持つということは、ものすごい侮辱に感じている。そう理解していいですね？
お前ごときが何を言ってるんだっていう感じです。
うん。で、なんか言うと、いつからそんな偉くなったんだっていうことね。
そうです。私に家賃を払えと言ったぐらいですから。
うん、
置いてやっているっていう感じですね。
ということは、 ご主人はかなり母親との関係は深いですね。
はい、毎日行ってます。
あ、毎日行ってる。
別に住んでおりますが、
うん、
毎日そちらに行ってから家に戻るように。
そうに行ってから。要するにあなたと結婚は、社会的には結婚はしてるけれども、
はい、
心理的にはお母さんと息子という関係と考えていいですね。
はい、そうです。
ということですよね。
はい、
うん。それで10年前に浮気してから変わるっていうんで、その10年、結婚してから10年間、
はい、
浮気はなかったんでしょうかね。
いえ、ちょこちょこあったようですね。
うん、ちょこちょこないとおかしいですよ。
はい、
つまり常に周りに貸し付く女性、もっと言えば、
はい、
無条件に自分を称賛してくれる女性を必要としている。
そうかもしれないです。
だけどあなたの場合はこう一緒に生活してるわけだから、
はい、
やっぱりその無条件にいつも夫を褒めるっていうことできないよね、生活は。
あ、はい、ただ一緒に生活していると言っても、
うん、
もう何年か前から全く口を聞いていなくて、
うん、
そばによると嫌悪感というかすごい顔されるので、まあ、お互いに家の中にはいるんですけど、
うん、
一切メールで向こうから命令が来る、それに対して私がメールで答えるっていう関係です。
その今言った嫌悪感っていうのはあなたの夫に対する嫌悪感じゃなくて、夫の側があなたに対する嫌悪感という意味ですね。
そうです、
そうですよね。
そばに寄るなっていう感じです。
うん、それなんでだと思いますか。そばに寄るなっていう、その通りだと思うんです。近づかれると嫌なんだと思うんですよ。
そうですね。
これはね、結婚はね、彼にとっては愛の実現ではなくて束縛なんです。だから嫌なんです。だから嫌悪感っていうのはもうその通りだと思います。で、今日のあなたの相談としてはどういうことでしょうか。まあ、こういう結婚してみたらこういう夫であったと。
はい。
で、今あなたは耐えられないということね。
それもありますが、
はい、
経済的に支配されてますので、
はい、
何か私がお金を要求するとそれが気に入らないと、
はい、
こんなことなら家を売るぞとか、
はい、
脅迫するんですね。もう何もやらないぞとか、一切だお金は出さないぞとか。でそういう時にもういつもとても困って、
うん、
もう自分の貯金を取り崩したりしなければならないんですが、
うん、
もうお金もなくなりますし、
うん、
貯金も、
うん、
これからどうしていったらいいのかっていう、こういう人に対して何か対策はないものか。
はい、今日はスタジオにですね、
はい、
弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
端的にお聞きしますけれども、
はい、
あなたは、
はい、
今の夫ご主人と、
はい、
一緒にいたいんですか。
いえ、もうすぐにでも離れたいです。
うん、
それで数年前にそんなに嫌だったら離婚してくださいって言ったんですけど、
うん、
金がないから別れられないって言われたんですよ。できないって、
はい、その前にあなたはどうしたいのかっていうことをまず決めないと、この話ってなかなか進まないと思うんですよ。で、何か対策はないものかって、まあ、ストレートなご相談でいいと思うんですけども、
はい、
ちょっと弁護士的に言えば、
はい、
まあ、3つぐらい浮かぶわけですよ。
はい、
1つはこんな関係は、
はい、
夫婦関係としては破綻しているから、離婚しましょうと。
はい、
で、離婚するにあたって、まあ、弁護士としてはあなたにとって有利な条件を引き出すにはどういうことをすればいいでしょうかって、こういう話が一つね。
はい、
それと、 もう一つはその今の関係を続けながら、
はい、
彼に変わってもらうっていうことですよ。
はい、
現実問題としてそれはそう簡単なことじゃないなと素人としては思うんですが、はい、経験的に、
はい、
であとはあなた自身が夫婦関係を壊さないだけで変わっていけるのかっていうこともあり得るわけですよね。
はい、
道は具体的にはそのぐらいしかないんですよ。
はい、
で具体的にそのぐらいしかないんだったらあなたはそこでどうしたいのかで最初の根っこのところはね、
はい、
でところであなたは今の夫と一緒にいたいのかっていうのがその選択をする判断のベースになるじゃないですか。
はい、
そういうなんかあなたがどうしたいのかをちょっと考えてみる必要があると思うんだよね。
はい、私も常にこのままではいけないというのはあるんですけど、相手が結婚当初のように元のように変わってくれるんだったらそれが一番いいことなんですけど、
うん、
それは私がこれはもう受け入れませんっていう宣言することが、
うん、
相手をどんなに怒らせてしまうのか怖くてとてもじゃないけど、うん、言えないっていうのがありまして、
うん、怖いって言ってる間はできないですよ。それは困ったなって言って今の受け入れている限りこれはどんどん続きますよね。だって相手に一緒続くと思います、うん、相手にとって都合のいい話ですもん。
そうです。だからもう本当にどうにかしたい、
うん、であなたはだって今の平均寿命から言ったらあと30年は最低あると思っていいわけだから。
そうですね、
うん、でこれがあと10年経ってからもう一回やり直そうと思うよりは早くどうするか、まあ、やり直すにしてもどうにするにしても今のままではいけないっていうことを行動を起こした方がいいしそうすべきだと私は思いますけどね。
はい、生活できるだけの金額だったらすぐにでも出るんですけど、うん、すごく中途半端な金額で、
うん、
生活はできないんですね。
うん、だそれは例えばもし離婚するんだったら、
はい、
離婚するときに当面の結婚生活、これ結婚何年ですかね？25年ぐらい
です。25年ですね、うん、
結婚25年で作り上げてきたものであなたが手に入れるべきものを、まあ、ちょっとそれはエネルギーも多少費用もかかるかもしれないけれども、
はい、
もし離婚するんだったら手に入れてそれで新しい生活を作っていくっていうこともあると思いますしね。
はい、
私は、まあ、例えばって3つ挙げましたけれどもちょっとこう方向変えないと、
はい、
変えるべきだと私は思いますけれど。
あ、はい、そうなんです。本当に
今酒井先生がおっしゃったように僕も方向変えるべきだしも方向変えなきゃダメです。
もう変えたいです。本当に
変えたいじゃなくて変えますじゃないと。変えたいですっていう願望を言ってると、
はい、
実際の行動の時に変えないことが多いんですよ。もう変えます、そういう言い方の方がいいと思います。
はい、
さっきあなたがね酒井先生との話したのに一番いいのは元に戻ってくれることだってあなた言ったんですよ。
あ、はい、
それありえないです。いいですか。トラブルは放っておくと深刻化します。
はい、目つぶりながら生きてきましたので
これから目開いて生きてください。
はい、
我慢は美徳と思って生きてたかもしれませんけれども、我慢してどんどん事態が悪化しましたよね。
そうですね。
酒井先生がさ最後におっしゃったようにとにかく行動を起こしてください。
行動、はい、
あなたは考えるのはもう必要ない。あなた考えるつもりでいるけど考えてないから悩んでるだけだから。
そうでした。
考えれば解決はつくんです。悩んでる人が解決がつかないのは考えてるつもりで考えないで悩んでいるだけなんです。よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
わかりました、失礼いたします。
相手が近くの人になると嫌悪感を覚えます。回避依存症アボイダンスアディクツと言います。